お願いします。
できる営業マンは見た目も気にしているという話なんですけども、どうなんでしょうか。
そうですね、見た目気にしていると思います。多分売れている営業マンはみんな気にしてるかなと思う。なんでかっていうと、人は見た目で判断しちゃうから、その見た目が非常にまずいと信用信頼が得られないからっていうのがあると思うんだよね。で、僕が最初の頃ね、営業を始めて、特に太陽光の営業を始めた時に上司から言われたのが、お前スーツのズボンプレスかけてるかって言われたのよ。ヨレヨレのスーツ着てるやつからは何百万もする商品を買いたいとは思わないぞっていうふうに言われて、それを聞いた時に、あ、確かになと思ったのよ。で、そのプレスするやつ、こうバターンって挟んで、そのピシャーってこうできるやつね、あれを速攻買いに行ったわけよね。まあ、だけどさ、よく学校の先生とか親からは、その人は中身が大事だから、その外見で判断するなみたいなことを言っている人が多いと思うんだけど、まあ、実際は違うかなと思うね。中身というのは長年付き合って初めて分かるものであって、出会った瞬間にその人の中身っていうのはなかなか分からないと思うんだよね、出会った瞬間っていうのは。だからこそ見た目が危ないやつだとか怪しいやつからは、お客さんは話を聞きたいとか買いたいとか、この人にお金預けたいなんて絶対思わないわけだから、ものすごくシャキッとするわけね。まあ、見た目がものすごく怪しい泥棒なんてほとんどいないわけよえ、この人が泥棒なのとか、え、この人が詐欺師なのっていうぐらい、こう信用信頼得られるような普通の格好をしているっていうのが、なんかね、よく詐欺師の格好だとかも言われたりもするんだけどね。実際千里さんどうですか、見た目が怪しそうな人から話を聞きたいと思いますか。
思わないです。
見た目が怪しそうな人の商品を買いたいと思いますか。
思わないです。
思わないよね、きっと。買いたいと思わない以前にもう話も聞きたくないっていう風になってくると思うね。怪しいやつだなとか、外見がダメだとお客さんは話を聞こうとする姿勢すら見せないっていうのがあるのよね。門前払いかなとも思うわけよ。で、スリムドカンで有名な斎藤ひとりさんも、コンサルタントの人にね、コンサルタントだったら金のロレックスを身につけろって言うのよ、一流に見えるからっていう話らしいのよね。それぐらい人は見た目で判断されますよっていうことね。だからまあ僕もね、こうジャケットを羽織ってるのも、まあまあ好きだからっていうのもあるんだけど、まあね、これが作業着みたいな格好してたらさ、パーカーとかなんか寝巻きみたいな格好してて、営業っていうのはねとかって言ったらおいおいおいって多分聞かないと思うんだよね。おいおいおいってなっちゃうから、もうどこの馬の骨ともわからないやつが、ね、そのパジャマ着てさ、偉そうな講義を言ってても誰も聞こうと思わないっていうのはあるから、まあ少し権威づけもあって、ジャケットでも、まあ僕は好きだからっていうのもあるんだけどね、ジャケットを羽織ろうかなと思うわけよ。まあ人は見た目で判断するからといって、その例えば高級ブランドで身を固めろって、全身コーディネートしろっていうわけにはということではないんだけど、だけど高級そうに見えるだとか金持ちそうに見えるっていうのは結構大事かなと思うわけですよ、まあ営業で言うと、そのお客さんから、あ、この人できる人やなと、できるやつやなっていうふうに見せなきゃいけないわけだから、まあ、できなさそうなやつ、うだつの上がらないやつ、貧乏そうなやつ、頼りなさそうなやつで、あとダメそうなやつ、頭悪そうなやつ、不潔そうなやつ、この人、さっき言ったこの人には多分ね、お金払いたいとは思わないと思うんだよね。チャスさんどうですか、できなさそうなやつお金払いたいと思いますか。
思わないです。
頭悪そうなやつにお金払いたいと思いますか。
思わないです。
僕も絶対思わない。僕の心情はバカとは付き合いたくない、バカからは買いたくないっていうのがあるから、でもダメなのね。実際絶対嫌だなと思うわけよ。で、まあ、僕が思っている第一印象で信頼されるポイントっていうのが、僕は9つあるんじゃないかなと思ってるわけね。で、まあその9つを今言っちゃいますと、1つ目がスーツ、シャツっていうのはその清潔感のあるものを選びましょうねと。で、2つ目が背筋を伸ばしましょうと。猫背はやっぱりこうなっちゃうから良くないですよと。背筋伸ばしましょう。あとね、瞬きを少なくしましょうと。これ僕ちょっと僕は できてないんだけど、まばたき少なくするっていうのも大事です。であとは4つ目が、断定しましょうと、言葉の話をそれぞれ断定していきましょうねと。で5つ目が、最新の機械を使いましょうね。まあ今は普通だけどね、 iPhone とか iPad とかそういうデジタル機器も最新のものを使いましょうねって。今のご時世でガラケーなんかカシャって出されたらさ、おえとか思っちゃうよね。この人大丈夫かなってこうやって思っちゃうから、第一印象でね、まだその人のことを深く知らない段階でそういうのを出されたら、えとかって思っちゃうから、最新の機器を使いましょうねと。であと、6つ目が、幅広いジャンルの話ができるようになります、なるようにしましょうねと。7つ目が、伝わる話し方をしましょうねと。で8つ目が、空気を読みましょうと。空気を読むって言っても、その、相手の心情を察することができるようになりましょうねと。で9つ目が、会話の主導権を握りましょうねと。これらができるようになると、できる人やなと、できる営業マンだなと思わせることができると思うんだよ。でさらに、笑顔だとかプライベートを見せると、その親近感とか信用信頼感がすっごい出てくるから、あなたから買いたいっていうふうに言ってくれるかなと思うわけね。スーツシャツはね、清潔感のあるものを。で瞬きはね、あれなんだって、前も言ったけど、瞬きっていうのは、瞬きが多いと、人はこの人はちょっと不安感を感じてるんかなっていうふうに思っちゃうらしいんだよ。だから瞬きを少なくするっていうのは、こう力強さを見せるっていうのもあるんだよね。昔その大統領の選挙の時に、ブッシュ大統領か、その第2期の時やったと思うけど、その選挙戦の時に、そのパートナーっていうかね、そういう人から、瞬きがちょっと多いので少なくしましょうって言われたんだって。だから第1期の時と第2期の時と瞬きの数が全然違うらしいんだよ。やっぱ訓練で瞬きの数っていうのを少なくすることができるから、瞬きを少なくするっていうのは、相手にその信用信頼が得られるっていう感じになるんじゃないかなと思うわけね。ただ僕なんでできてないかっていうと、レーシック受けちゃったから、レーシック受けると目がすごい乾くんですよね。乾燥するので、瞬きの数がね多くなっちゃうんですよね。実際自分のその YouTube とか見直した時に、おこれこんな瞬きしてるんだっていうぐらい瞬き多いなと思いましたね。今も多分パチパチパチパチしてると思うんだけどね。
見た目が大事なのは分かったんですけど、喋、り方はどうなんですか？トーンとか方言とか速さとか。
あんまり関係ないかな。
初めて喋る方に対して、
方言は別にいいと思う。安心感与えると思う、方言は逆に。
はい、他地方でもですか？
他地方、
他の地方で、名古屋で関西弁
とか。ああ、そう。特に他の地、田舎の地方の、
はい、
その言葉が、方言が出てくると、相手は安心する。おお、君どこの人かねっていうふうに、ふっとこう近寄ってくれるから、変にこう高飛車な感じで標準語ばっかりを使うよりかは、ちょこちょこっとその方言が出てくる方が、親しみが出てくると思う。出てくるよね、実際。
はい、
そういうテレビの芸能人とか見てても、方言が出てくるとちょっとこう親しみが出てくるじゃない。YouTuber で言ったら、例えばマコナリ社長とか、
はい、
あの辺の人、マコナリ社長ちょっとこう方言が出てるんだよね。イントネーションがちょっと違うから、多分安心できると思うのよね。あ、この人優しそうな人なんやなとか。田舎の人ってなんか勝手なイメージで優しそうな人みたいなのが出てくるから、そういうのがいいと思うな。だから喋り方で言ったら、喋るスピードはなるべく早い方がいいかなと思う。これもね、早いトークっていうのは、相手のじゃない、頭の回転が早いっていうイメージもあるから、なるべく早い方がいいかなと思う。でも早すぎると相手がちょっとついてこれなくなっちゃうから、まあ早くて、まあもう遅くてもいけるね。別にそれスピードのテンポはどっちでもいいかな。でも営業マンだったら早い方がいいと思います。人よりも遅いペースで喋るよりかは、ちょっとだけ 1.2 倍とか 1.5 倍2倍とかになってくると、ちょっとついてこれない人が出てくると思うから、少しだけほんの少し早めるとか、あとは大事なシーンはゆっくり喋るとかね。まあいろいろあるじゃない。なんかトーンを低く抑えて、ボソッという言葉にちょっとね、重要性を持たせたりとかすることができるから、まあそういうのもあるかなと。そういうのは結構大事かなと。その大事さの でそのちょっとつなげちゃうとメラビアンの法則っていうのがあるわけですよ、あの心理学でね、人が他人を受け入れるまでに4つの壁がありますよと。第一の壁っていうのが外見ですよと、服装とか表情とかね、あ、表情も大事だね、だからニコって笑うっていうのも大事だしね。第一の壁は外見服装ですよと。まずこの一つの壁を突破しないと人はもうまず聞かないですよと。で二つ目の壁が態度とか姿勢とか仕草ですよと言われているわけね。第三の壁が話し方、声の大きさ、あの抑揚と言われているわけね。第四が話の内容と言われているわけね、うん、で相手に伝わるっていうのはあの態度が 55% で話し方が 38% で言葉が 7% って言われているから、言葉の内容っていうのはあんまり、ね、あの伝わらないわけね。正直言っちゃうと態度だとか話し方っていうのが、まあ、大事ですよっていうのは言われているわけね。だってそれだけでもうね 93% もやってるわけで、話の内容っていうのは実はあんまり関係なかったっていう、他の心理学あったね、あの心理学でさ、心理学っていうか褒めるときにそのすごい褒めているんだけど怒った口調で褒めるのと、あの優しそうな褒めている口調で言うんだけど内容は怒っているっていう、でどちらの方があの人がねそれ言われたときに褒められた感が出るかっていうと、話の内容は褒めてるんだけど怒った口調で言ってると褒められた感は全くしないと。でも怒られているんだけど褒められたような優しい口調で言ってると褒められた感があるっていうふうに言われているように、やっぱり言葉の内容って実はあんまり関係なかったっていう、態度だとか話し方が大事ですよっていうのがあるから、まあ営業マンはそういうのも知っておいた方がいいかなと思う。まあまあでもメラビアンの法則に関して言えば、あれは限定された条件で出てきたパーセントだから鵜呑みにするなっていう言葉もあるんだけど、だけど4つの壁っていうのは合ってるかなと思うんだよね、うん、まあ、外見とか服装表情がすっごいもう怖そうな人が出てきたらさ、買いたく、いやいや話聞きたいとは思わないよね。うわやべえよと、この人から話聞いたらもうどえらい目に遭うわと思っちゃうと、やっぱ玄関でねもう必死こいて断ろうとするとかいうのもあると思うしね、うん、あとは態度とかね、姿勢とか仕草とか、たまに態度とかなんか、うんうん、こんな試験見かけますよとかでこれやられたらさ、聞いてるこっちはえっとかって思っちゃうよね、うん、であとは話し方とかね、声の大きさとか、まあ、抑揚をつけるとかね、まあ、詐欺師がよくやり方なんだけど、うん、でも話し方とか声の大きさっていうのは結構大事かなと思うね。ボソボソとつぶやいてたり小さい声で喋られるとえっってなっちゃうでしょ、
はい、
イライラすると思うのよ。もっと大きな声で喋ってよって、聞き取りにくいんだけどってなったらちょっとえっって思っちゃうから、うん、あと滑舌が悪すぎるとね、あのよろしくないからね、その辺滑舌よく良い方がいいかなと思うしね、うん、まあ、まあ見た目もね大事ですよ。実際僕もあの引っ越しの営業マンのねあの話で、見た目がねやっぱ良くない営業マン来たらあちゃーってこうやって思っちゃうからね、うん、でも実際営業マンって結構見た目で判断できると思うのよ、うん、見た目で判断するなと、間違っているから、ま、大体、ね、中身と見た目っていうのは違うから、その見た目で判断したらあかんよと、中身が大事だよっていうのは見た目で判断できないからっていう前提のもとでしょ、
はい、
違うもん、見た目で判断できるんだよもう大人になってくると。営業マンだったら多分見た目で判断できると思うのよね。あ、この人買いそうだな、あ、この人手強そうだなとか、あのそういうのも分かると思うのよね。そういうのも含めて見た目というのは結構大事だし、お客さんからも、あ、この人からは優しそうな人だから話聞いても大丈夫そうだな、断れそうだなみたいな感じをちょっと出しておくとか、あの、あ、この人は信用信頼、ね、信頼できそうだなとかいうのも、まあ、出しておいた方がいいかなと思うね。もう昔のような営業マンというのはちょっともう難しいんじゃないかなと思うね。もうゴリゴリの営業でもう、あの、もう売りつけますみたいなオーラが出てる人っていうのは、お客さんはもうちょっとやめてくれますみたいな、売りつけられたくないのでちょっと話聞きたくないですっていう風になっちゃうと思うから、今やったらね、優しそうな人で断りやすそうな人っていうのが来てくれた方がお客さんは安心できると思うのよね、うん、でそれで素晴らしい営業してくれると、あ、じゃあ買おうかなという風に思うしね。あ、まあまあ、あの見た目が大事ですよっていうのもありますし、僕はもう見た目めちゃくちゃ大事だと思っています、うん、 さっき言ってたあの9つですね、スーツシャツは清潔感のあるものを選びましょうね、背筋を伸ばしましょうね、瞬き少なくしましょうね、断定話法を使いましょうねとで最新の機器使いましょうねとで、幅広いジャンルの話をしましょうね、で伝わる話し方しましょうねとで空気読みましょうね、相手の心情を察しましょうねとで、9つ目ね、こう会話の主導権を握りましょうねっていうのができる営業マンだなっていうふうに思われるし、ダメそうなやつらには見られないっていうのもあるので、ぜひその9つをねちょっと意識していただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。